今日は旧約聖書のネヘミヤ記から一緒に学んでいきたいと思います。クリスチャンの皆さんにとってはこのネヘミヤ記っていうのは当然読んだことがあるところだと思いますけれども、今の私たちはこのネヘミヤの人生からとても大切なことを学べると思います。クエイタイムでネヘミヤ記を読んでいく中で、最近自分自身が見せられているところから今日はお話ししていきたいと思います。で、今日の説教のタイトルは城壁を建てようというシンプルなタイトルです。よろしくお願いします。一つ目のポイントは、城壁が崩れた時どのように反応するか。城壁が崩れた時どのように反応するか、ネヘミヤ記の1章1節から11節まで読んでいきたいと思います。ハカルヤの子ネヘミヤの記録、第20年のキスレウの月、私が首都スサに行った時のことである。兄弟の一人ハナニア幾人かの人と連れ立ってユダから来たので、私は補習を免れて残っているユダの人々について、またエルサレムについて彼らに尋ねた。彼らはこう答えた。補習の生き残りでこの州に残っている人々は大きな不幸の中にあって恥辱を受けています。エルサレムの城壁は打ち破られ、城門は焼け落ちたままです。これを聞いて私は座り込んで泣き、幾日も嘆き、職を立ち、天に増す神に祈りを捧げた。私はこう祈った。おう、天に増す神主よ、偉大にして恐るべき神よ、主を愛し主の戒めを守る者に対しては契約を守り慈しみを注いでくださる神よ、耳を傾け目を開き、あなたのしもべの祈りをお聞きください。あなたのしもべであるイスラエルの人々のために、今私は昼も夜も祈り、イスラエルの人々の罪を告白します。 私たちはあなたに罪を犯しました。私も私の父の家も罪を犯しました。あなたに反抗し、あなたのしもべモーセにお与えにあった戒めと掟と法を守りませんでした。どうかあなたのしもべモーセにこう戒められたことを思い起こしてください。もしも背くならば、お前たちを諸国の民の中に散らす。もしも私に立ち返り、私の戒めを守り、それを行うならば、天の果てまで追いやられているものがあろうとも、私は彼らを集め、私の名を住まわせるために選んだ場所に連れて帰る、連れてくる。彼らはあなたのしもべ、あなたの民です。あなたが大いなる力と強い御手を持ってあがなわれたものです。おう、我が主よ、あなたのしもべの祈りと、あなたのしもべたちの祈りに、どうか耳を傾けてください。私たちは心からあなたの皆を恐れ敬っています。どうか今日私の願いを叶え、この人の憐れみを受けることができるようにしてください。この時私は検釈官として王に仕えていた。ネヘミヤがいた時代は紀元前400年代に、彼は王様の検釈官として仕えていました。検釈官というのは王様に特別に仕えるもので、王様からのしっかりとした信頼を得ているものでなければできない仕事でした。彼は王様に対して、自分の職務に対して誠実に王様に仕えていたと思います。そしてキスレウの月に、ネヘミヤは兄弟の一人であるハナニからある話を聞くことになります。それはネヘミヤの同じ民であるエルサレムの人々のこと、そしてエルサレムの城壁のことでした。エルサレムに残っている人々の苦しみ、そして城壁が壊されることにネヘミヤは動揺しました。現代に住む私たちにとって城壁が壊れるというのはどれほどのことなのか、それは全く想像もつかないことだと思いますけれども、旧約の時代では城壁はまさに敵から守ってもらうための命の盾でした。自分と同じ民の痛み、不幸を聞いてネヘミヤの受け止め方はどうだったでしょうか。彼は自分の民のために座り込んで泣き、幾日も嘆き断食をし、そして神様へ祈りました。彼は気づかされた大きな問題に対して目をそらすことはしませんでした。彼はその問題から避けるのではなく、真正面からその問題に向かい合い、心からの祈りを神様に捧げました。普段私たちが教会の中で何か問題が見えたときに、私たちのその問題に対する反応の傾向というのはどういうものでしょうか。その問題が見えても手をこまねいて何もできない、自分には何もできないと思ってしまうでしょうか。自分にはその人の荷が、その人の問題の荷が重すぎると恐れを感じてしまったり、最初から自分はできないと諦めてしまうでしょうか。今私たちがこのネヘミヤの心と比較するときに、私たちの心の態度としてどこが違うでしょうか。先週の日曜日の礼拝後に、プリティーンとその下の学年の保護者会を開きました。その保護者会を開くお知らせが直前だったにもかかわらず、その保護者会の対象になる保護者の皆さんはほとんど参加してくださいました。その彼らのそのコミットメントに心から感謝します。保護者会では島田久志さんからのレッスンや、今プリティーンやヤングティーンに関わっている兄弟姉妹からのシェアがあり、その時間はとても素晴らしい学びの時間となりました。そしてその保護者会の最後に学年別の D グループの時間を持ちました。私はプリティーンの下の学年に入らせてもらい、その学年の保護者グループの話し合いに加えさせてもらいましたが、 私がその学年の保護者の兄弟姉妹のから聞く話はほとんどが初めて聞く内容でした。まあ、その時10人ほどのグループだったわけですが、彼らは皆正直に、そして脆弱に、家庭での結婚関係の状況、親子関係、そして学校や教会での最近の子どもたちの様子を話してくれました。その中で私の心を痛めたのは、ある子どもは教会へ来るのが楽しみではなく、教会へ行きたくないと思っている子どもがいるということでした。しかもそれは一人だけではありませんでした。実は数人の子どもたちは教会の子どもとうまくつながれない、楽しく遊べないという事実でした。皆さんは今この事実を聞いてどう思いますか？どう感じるでしょうか？その子どもたちはまだ小学生ですね。でももうすでに教会に来ることに対しての喜びや安心感、期待感、教会に来ることの楽しみにする心が持てない、そのような子どもたちが今この教会にはいます。ではそれは誰の責任でしょうか？親の責任でしょうか？その子どものクラスの先生たちの責任でしょうか？ここでもう一度先ほどの聖句を、5節7節と読みたいと思います。私はこう祈った。王天にいます神主よ、偉大にして恐るべき神よ、主を愛し主の戒めを守る者に対しては契約を守り慈しみを注いでくださる神よ、耳を傾け目を開き、あなたのしもべの祈りをお聞きください。あなたのしもべであるイスラエルの人々のために今私は昼も夜も祈り、イスラエルの人々の罪を告白します。私たちはあなたに罪を犯しました。私も私の父の家も罪を犯しました。あなたに反抗し、あなたのしもべモーセにお与えになった戒めと掟と法を守りませんでした。ここでネヘミヤはイスラエルの人々、イスラエルの民のために祈ります。彼らの罪を告白します。けれどもそれだけではなくて、ネヘミヤはそれを自分の罪として受け入れて、自分の罪を認め、そして神様からの憐れみを求めました。そこにはエレミヤの心には無関心さ、もしくは回避、もしくは言い訳はありませんでした。自分の民の罪は自分の罪として、ネヘミヤはそれを心から受け止めました。今私たち、この子供たちが教会へ来たくないというのは、私も含めてこの教会の弟子全員の責任です。私たち一人一人から関わりによって作り上げられているこの教会の、この教会の中にある文化の中に、どこかに死角があるのです。どこかに子どもたちの今抱えている悩み、心配、不安、そのようなニーズを満たせていないところがあるのです。それを満たせていないのは私たち大人の責任なのではないでしょうか。私は今この教会に対して否定的になっているのではありません。皆さんを否定しようとしているわけでも決してありません。私は心からこの教会を愛しています。私自身はもう自分の人生の半分以上をこの教会でお世話になっています。この教会から愛されてここまで来られたと心から思っています。それほど特別な教会であるからこそ、小学生で もうこの教会へ来たいと思えないのは、それはとても悲しいことです。そしてそれは自分の責任でもあるのです。皆さんはその子供たちの心の痛みを今感じるでしょうか。今その悩んでいる子供たちに寄り添いたいという思いはあるでしょうか。私自身は一人の息子の父親です。息子のジョーは今16歳で、日々思春期の中で自分のさまざまな思いと戦っていますが、と同時にティーン弟子として頑張っています。では私自身はその息子一人だけを導き、助け、そして愛していけばそれでいいのでしょうか。決してそうではないと思います。この教会にいる子どもたち全員がいつの日か神様の愛を知って救われるように日々格闘しようとしています。皆さん今この教会には何人の子供がいるか今ご存知でしょうか。赤ちゃんから金までを数えるとそれは119人です。でその119人のうちの10人がティーン弟子ということになるので、まだ109人の子供たちの救いがこの先控えているわけです。ではその109人の子供たちの救いに誰が真剣に関わる必要がありますか。それはここにいる私たち弟子全員ではないでしょうか。今日ネヘミヤが自分の民の痛みを自分の痛みとして苦悩し神様へ祈り求めたように、私たちも教会の子どもたちの悩み、痛みを自分の痛みとして受け止めましょう。教会の子どもたちを自分の子どもと思って助けましょう。そのために自分に何か足りないと思うことがあれば、神様に祈り求めて、神様が必要な心を与えてくださるように祈りましょう。何か教会の中でニーズや問題が見えたら、そこから避けずに向かい合いましょう。自分の方から相手に関わっていきましょう。そして次世代の子どもたちが一人もこの教会から離れず守られるような、そのような教会の文化を私たちの世代で築いていきましょう。2つ目のポイントは、祈りと行動によって主は答えてくださる。祈りと行動によって主は答えてくださる。では続きを読んでいきたいと思います。2章の1節から8節までお読みします。アルタクセルクセス王の第20年2、3の月のことであった。王はブドウ酒を前にし、私がブドウ酒を取って王に差し上げていた。私は王の前で暗い表情をすることはなかったが、王は私に尋ねた。暗い表情をしているがどうしたのか。病気ではあるまい。何か心に悩みがあるに違いない。私は非常に恐縮して王に答えた。王が常しえに生きながらえますように、私がどうして暗い表情をせずにおられましょう。先祖の墓のある町が荒廃し、城門は火で焼かれたままなのです。すると王は、何を望んでいるのかと言った。私は天にいます神に祈って王に答えた。もしもしもべがお心にかない、王にお差し支えがなければ、私をユダに先祖の墓にある町にお使わせください。町を再建したいのでございます。王は傍らに座っている王妃と共に、旅にはどれほどの時を要するのか、いつ帰れるのかと尋ねた。私の派遣について王が好意的であったので、どれほどの期間が必要なのか説明し、さらに私は王に言った。もしもお心にかないますなら、私がユダに行き着くまで私を通過させるようにと、ユーフラテス西方の長官たちに宛てた書状をいただきとうございます。また神殿のある都の城門に針を置くために、 町を取り巻く城壁のためと、私が入る家のために 木材を私に与えるようにと王の森林管理者アサフに宛てた書状もいただきとうございます。神の御手が私を守ってくださったので王は私の願いを叶えてくれた。ネヘミヤがエルサレムの状況を知り心を痛めて祈りと断食を始めてから4ヶ月が経ちました。その間ネヘミヤはエルサレムのことを祈り続けていました。実際にネヘミヤの症状に何かしらの変化を感じ取った王はネヘミヤへ質問します。どうしたのか。通常この検釈官が王に心配を与えるような体調もしくは表情で言ったらそれは処罰の対象でした。王の前では常に完全な状態でいなければならなかったのです。ネヘミヤ自身は自分は暗い表情をすることはなかったと言っていますが、まあ、王様の目から見るとそれは明らかに暗い表情だったわけです。まあ、それほどネヘミヤにとってこの4ヶ月間はとても辛い時期だったのでしょう。けれども願ってもないチャンスが訪れました。王にエルサレムの状況を直接訴えるそのような機会が巡ってきたのです。このようなタイミングが来たのはまさに4ヶ月もの間ネヘミヤが必死に祈り続けたその結果でした。ネヘミヤはまさに祈りの人でした。そしてまた王から何を望んでいるのかと尋ねられたときにその会話の中でもその一瞬でもネヘミヤは神様に祈ってから返事をしました。ネヘミヤは毎日祈り求めていたからこそその機会が与えられたときにそのチャンスが目の前に来たときにその機会チャンスを彼は最大限に生かすことができたと思います。そしてそのチャンスの前にしても彼はその一瞬の時でも神様に頼りながら願いました。私たちは普段どれほど自分の重荷を感じていることを主に神様に委ねて祈り続けているでしょうか。人との会話の中でも神様に祈り頼りながら神様の御心を求めているでしょうか。そして神様が与えてくださったそのタイミングの時にそのチャンス機会を逃さずに行動できているでしょうか。先週私は一人の姉妹から LINE のメッセージをもらいました。それは感謝の内容でした。去年の既婚者礼拝の時に2回にわたり外部の先生をお呼びし子どもの発達障害についての説明をしていただいたセミナーの時でした。それは皆さんも覚えていると思います。でその時にその姉妹は個別に先生と話し合う機会を得ました。彼女は自分の子供のことをいろいろと質問したいことや相談したいことが山ほどあり先生へ質問し続けました。でその先生との出会いというそのチャンスを生かしたその姉妹はそれ以降も個人的にアドバイスを求めその先生から指導を受け続けるその中で学び続けました。でその結果彼女の子供は新しい可能性をたくさん引き出してもらうことができ子供の進路でもとても良い方向に進んでいきました。彼女からの LINE の感謝の内容は教会からその先生と知り合う機会を与えてもらったとのことでした。私はその LINE をもらった時に思いました。彼女は毎日子供のことで祈り求めていたと思います。その中で神様によって与えられたチャンスを彼女は逃しませんでした。勇気を持ってその先生に信頼して飛び込んだ結果彼女が神様がその祈りに 答えてくださったのだと私は思っています。私たちは普段祈り求めることについて、神様がいつそのチャンスを与えてくださるのか、そのタイミングは私たちには分かりませんけれども、祈り続けていた時に勇気を持って飛び込んだ時に、神様は私たちの願いを叶えてくださるのだと思います。一瞬でも祈って神様に願った、祈ったネヘミヤは、その後勇気を持って王へお願いします。先ほど読んだまず5節では、私の先祖の墓にある町にお使わしください。7節では、私を通過させるように長官たちに宛てた書状をいただきたいです。それから8節では、私が入る家のために木材を私に与えるように王の森林管理者に宛てた書状もいただきたいです。まあ、ネヘミヤはどれだけお願いする人なんだって私はここを読みながら思いました。まあ、今働いている皆さんだったらわかると思いますが、自分の上司にここまで一度にお願いするってことはしないと思います、ね、でもネヘミヤは、ね、相手が王様でした、ね、求めすぎてお願いしすぎて、もし王様を怒らせてしまったら、もしかしたらすぐ処刑になってしまうかもしれませんけれども、ネヘミヤは神様の御手が守ってくださったので、王はすべてのネヘミヤの願いを聞き入れてくださいました。私たちもネヘミヤのようにもっと祈りに頼って、そして行動していきましょう。最後のポイントは、神様と人を信頼して立てていこう。では飛んで6章の15節16節をお読みします。城壁は52日かかってエルルの月の25日に完成した。私たちのすべての敵がそれを聞くに及んで、私たちの周囲にいる諸国の民も皆恐れを抱き、自らの目に大いに面目を失った。私たちの神の助けによってこの工事がなされたのだということを悟ったからである。ネヘミヤが城壁の再建に取り掛かってから52日後にその城壁は完成しました。エルサレムの周りの敵たちはこれを聞いたとき、人々は恐れを抱いたとあります。なぜなら神様の助けによってこの再建が成し遂げられたと人々は悟ったからでした。ではこの城壁の完成までの道のりがネヘミヤにとって簡単であったかというと、それは決してそうではありません。ネヘミヤにとってさまざまな試練がありました。敵からの妨害もありました。ネヘミヤは都度人々を鼓舞しなければなりませんでした。ネヘミヤはその中で常に神様を信頼し、そして仲間を信頼しました。ネヘミヤは城壁を仲間と一緒に再建しました。今日皆さんに質問したいのはこれです。今日皆さんにとって再建したいと願う城壁、それは何でしょうか。建てたいと思っている皆さんにとっての城壁は何になるでしょう。あなたはその城壁を再建できるようになるために、建てることができるようになるために周りの仲間からの助けを今謙虚にもらっているでしょうか。先ほどの LINE を送ってくれた姉妹の話に戻りますが、彼女が外部の先生と初めて個別に相談していた時のことでした。彼女はとても必死になっていろいろとアドバイスを求めていました。ですけれども、隣で座って彼女とその先生のやり取りを見ていた私は一つ気づいたことがありました。彼女はあまりにも自分の話したいこと、聞いてもらいたいことがたくさんありすぎて、強すぎて、彼女は先生がせっかく答えているのに、先生が話し終わる前に 次に自分の伝えたいことを話し始めるというような状況でした。そう、彼女はせっかく先生のアドバイスをもらえるのに、そのチャンスを、それを冷静に聞くことはしていませんでした。私たちもそういう時はないでしょうか、ね、何とか聞いてもらいたい、何とか自分のこの心配、不安、重荷を聞いて助けてもらいたいという思いが強い時に、自分の思いを伝えることに必死になりすぎて、相手の話を冷静に聞けなくなってしまうことはないでしょうか。もしくは無意識に自分の聞きたいことだけを、その聞かされている会話の中で選んで聞いてしまっている、そのような自分はないでしょうか。その先生との話し合いの後に、私の方からその姉妹へフィードバックをしました。ちゃんと話を聞いていなかった、自分のことばかり聞いてもらおうという態度があったことを彼女に伝えました。まあ、チャレンジするような話をしたわけではなく、静かに悟つように見えたことを彼女に伝えました。まあ、彼女は私からのコメントに対して、まさかそんなことを指摘されるとは思ってもみなかったというような反応をしました。けれども彼女がそこで素晴らしかったのは、彼女は謙虚にその私からのコメントを受け止めました。そして正直に話してくれたことに素直に感謝をしてくれました。その後その姉妹が話してくれたことは、あの時の私からのフィードバックがあったことで、引き続き先生から指導してもらう時にしっかりと話を聞くことができるようになったと、彼女は喜んでシェアをしてくださいました。今日皆さんに質問させてください。あなたは誰かにコメントされたときに、素直にそのコメントに対して耳を傾けているでしょうか。何か言われたときに、私はそうは思わない、私にはそういうところはないと受け入れず、せっかくのフィードバックを無駄にしてはいないでしょうか。神様は人を通して神様の御心を伝えられるときがあります。それはいつか分かりませんが、それは必ずあります。私がその姉妹に話したことが神様の御心だったかどうかは分かりません。ですが結果的にその姉妹が他の人から聞く自分の態度について気づきが与えられたのは事実でした。そしてそれが子どもの進路を決めていく上で少なからず助けられる結果となっていきました。もし皆さんが、あなたが周りの兄弟姉妹からコメントを今素直に耳を傾けられないとしたら、それはとても残念なことです。神様が仲間を通して教えようとしている大切なポイントを聞く機会を自らゴミ箱に捨ててしまっているようなものです。先週の波佐間亮さんの説教で、亮さんが Be teachable、教えられるものになるということを話してくださいました。この言葉は私たちキリストの弟子にとってまさに基本となる心の態度だと思います。イエス・キリストは私たちクリスチャンに言われました。キリストが教えられたことを、教えたことを全て守るように教えなさいと言われます。私たちがキリストから教えられたことを全て他の人に教えようとしたら、その時にまず私たちがあらゆる機会を生かしながら学ぶ姿勢が必要になってきます。今日あなたは人から教わりやすい人でしょうか。神様は人を通しても働かれる方です。自分の分別に頼らず神様により頼みましょう。そして神様が送ってくださった人の言葉に謙虚に耳を傾けましょう。神様の声を聞き、そして仲間の声を謙虚に聞いていくときに、私たちの人生で 再建したいと思っている城壁を建てることができるでしょう。最後にこの聖句を読んでいきたいと思います。ネヘミヤの8章開けてください。8章の9節から12節までをお読みします。総督ネヘミヤと祭司であり書記官であるエズラは律法の説明にあたったレビ人と共に民全員に言った。今日はあなたたちの神主に捧げられた聖なる日だ。嘆いたり泣いたりしてはならない。民は皆律法の言葉を聞いて泣いていた。彼らはさらに言った。行って良い肉を食べ甘い飲み物を飲みなさい。その備えのない者にはそれを分け与えてやりなさい。今日は我らの主に捧げられた聖なる日だ。悲しんではならない。主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源である。レビ人も民全員を静かにさせた。静かにしなさい。今日は聖なる日だ。悲しんではならない。民は皆帰って食べたり飲んだりし備えのないものと分かち合い大いに喜び祝った。教えられたことを理解したからである。ネヘミヤの強力なリーダーシップのもと城壁は完成し、捕らえられていた人々はエルサレムへと戻ってきました。そしてすでに総督の責任を担っていたネヘミヤはエルサレムの民に言いました。今日はあなたたちの神主に捧げられた聖なる日だ。嘆いたり泣いたりしてはならない、まあ、そう言っているそばから民は皆泣いていました。続けてネヘミヤは言います。今日我らの主に捧げられた聖なる日だ。悲しんではならない。主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源である。ネヘミヤは自分の仲間と成し遂げた城壁の完成、人々が戻ってきたことに主を喜び祝う気持ちでいっぱいでした。先月ティーンミニストリーからは無事にジョンフンとサビンを韓国に送り出すことができました。彼らは早速韓国のソウル教会のキャンパスミニストリーの兄弟姉妹とつながり元気でやっています。先日日曜礼拝の時にジョンフンとサビンはそれぞれこの皆さんの前でシェアをしてくれました。まあ、2人に共通していたことはどれほど2人がこの教会から大切にされてきたか、多くの仲間たちからどれほど愛されてきたか、その感謝に2人は溢れていました。そして私たちのティーンミニストリーでも先月に2人の送り出し会をやりました。当日の飾り付けからプレゼント用のアルバム制作、当日のスライドショーからゲームまで、ティーンの弟子たち中心でそれは特別に準備してジョンフンとサビンを迎えました。2人に向けてのシェアリングでは皆が心からの涙ながらのシェアをして互いに感謝と愛を分かち合いました。その時間は本当に感動的でお互いの愛に満ち溢れているそのような時間でした。ではジョンフンとサビンがこの教会で最初から強いつながりを持てていたかといえばそうではありませんでした。彼らが弟子になる前は課題チャレンジがありました。自分たちの罪とも向き合う必要がありました。ジョンフンはさまざまな弟子たちが関わりながら彼は3年間聖書勉強をしました。いろいろなことを乗り越えて彼らは弟子となり成長して特別な関係を神様と仲間と築いていくことができました。過去6年間で彼らの心の変化、成長を振り返るときにそこには感動と喜びしかなく、ただ神様を賛美したい思いでいっぱいになります。聖書勉強中の苦労、忍耐がどれほど大変だったか、それは一切関係なく忘れてしまいます。皆さん想像してみてください。数年後の日曜礼拝のシェアリングで小学生の時に教会へ来ることを嫌がっていた子どもたちが成長し 弟子となり、どれほどこの教会に愛されて助けられたのかをシェアしている姿を、教会の仲間と深い友情関係からあふれるほどの喜びと涙を流しながらシェアをしている姿を、神様からの愛、仲間からの愛に心から喜んでいる姿を、この109人の子供たち全員の人生に見ることがもしできたら、それは人生すべてをかける価値はあるのではないでしょうか。そのような価値ある城壁を人生かけて建てることができたなら、私たちはネヘミヤのように心から主を喜び祝う日が迎えることができるでしょう。今日訪問者の方がいらっしゃれば、私たちのこの日曜礼拝へお越しくださいましてありがとうございます。心から歓迎したいと思います。もし今日来てくださっている訪問者の方でまだ聖書を読んだことがなければ、ぜひこの機会に聖書を読んでみてください。そして聖書にある神様を知ってみてください。ぜひお願いします。説教は以上になります。今から聖餐式の時間に移りたいと思います。聖餐式は私たちクリスチャンが私たちの主であるイエス・キリストの十字架での愛を思い出し、イエスの体を象徴するパンと血を象徴するブドウ液を預かる時間です。一つ聖句を読みましょう。ヨハネの3章を開けてください。3章の16節と17節を読みします。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。神様は一人子であるイエス・キリストをこの私たちにお与えになるほどに私たちを愛してくださいました。それはイエス・キリストを信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです。キリストの十字架によって神様は私たちに神様の愛を完全に余すことなく表してくださいました。今日これから聖餐式を預かるにあたり、その神様がすべて示してくださった愛をもう一度覚えて、これからの聖餐式に預かりましょう。それではお祈りします。愛する天の神様、あなたの名を賛美します。今日このようにあなたをまた礼拝する日曜礼拝をありがとうございます。神様、今日もう一度あなたの十字架の愛にへり下るこのような特別の機会をありがとうございます。神様、あなたは一人子、私たち一人一人を愛するがゆえに十字架にかけてあなたの愛を余すことなく示してくださいました。神様、そのあなたの愛をこの聖餐式を取る前にもう一度心から思い出すことができますように導いてください。神様、もう一度新しい革袋であなたの愛がどれほど深く広いのかを心から思い出すことができますように、その感謝の思いを持ってこの今からの聖餐式に預かれますようにお祈りします。この祈りを主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。